三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、お相手の谷本美博です。こんばんは。今週は9月28日に五台山竹林寺にてライブを行う作曲家で編曲家、そしてピアノ奏者でいらっしゃいます村井修生さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では初めにプロフィールのご紹介を私からさせていただきます。はい、村井さんは東京生まれです。アメリカのバークリー音楽院に留学、帰国後ピアノ・キーボード奏者として活動、作曲家としては NHK 世界ふれあい街歩きや東海テレビ人生フルーツなどのテレビや劇場作品、テラフォーマーズ、銀のさじ、シルバースプーンなどアニメやもう様々な映像作品にも曲を提供していらっしゃいます。現在自身のユニットマージドイメージで活動中で、全国のライブハウス、ジャズクラブでの演奏活動を続ける一方で、オーケストラやストリングスとのコンサートや音源制作など、多彩で独自の活動をしていらっしゃるミュージシャンでいらっしゃいます。村井さんが音楽と出会ったのは、はい、いつ、どのようなきっかけなんですか？
一番最初はやっぱり家庭の中ですよね。父親がすごい音楽好きだったので、それで影響でこう CD じゃないですよ、まだ当時ね、レコードでございます。
わかります。
はい、はい、でレコードを、まあクラシックだったんですけどね、父親が好きだったので、はい、でまあもちろんそれで僕も最初はクラシックから入りました。まあ、今でも大好きですけど。
ピアノから入ったんですか、楽器は？
それがね、最初はなぜかバイオリンなんですよ。当時、ウィンフィルっていうオーケストラが、ウィリー・ボスコフスキーっていうコンサートマスターがいて、
はい、
弾きぶりっていうんですね、バイオリンを弾きながら指揮をする。
お、すごい。はい、
でそれを見て、あ、俺あれはやりたいって言ったというらしいです。
何歳？
2歳3歳ぐらいですか。僕は指揮者になりたかったんですよ、突き詰めるとね。バイオリンなんかやってて自分が好きな曲はもう明日弾けるもんだと思って習いに行ったら、そうじゃないんですね、楽器っていうのはね。
だ
いた
いキラキラ星でしょ。
あ、ピンポーン。なんでキラキラ星やねんみたいなね。でなんかもうそこで泣いてたら、もう先生も呆れて。
実際こうご自身の意思でじゃバイオリンからピアノに変わっていったんですか？
それがね、そうです、小学校に入ったぐらいに指揮者になりたいっていうのが、まあやっと認識できるような年齢になるじゃないですか。
は
あ、そうするとじゃあやっぱピアノ弾けなきゃダメなんじゃないっていう感じで、まあその近所のピアノの先生のところに習いに、行きました。
はい、
はい、でもまあね、小学生ですからね。僕の時はあれですよ、男の子がピアノみたいな、お前何ピアノなんかやってんのなんて言われるととっても嫌で、でもそれでもね、高校ぐらいまで続けてて、で大学入って、それ大学、一般の大学、普通の大学行ったんですけど、
そうなんですか。
全然音大でも何でもなくて、当時パッドメセニーグループっていうフュージョンバンドっていうか、フュージョンっていうかジャズ、素晴らしいバンドがあって、でそれを大学の留学生の友達が、アメリカから来た友達が一緒に見に行こう。で中野サンプラザっていうところに忘れもしないんですけど、はい、行ったんですけど、これが僕が今やりたいものだ、そっかはっきり分かって、まあこれはちょっとそのパッド目線にも、そのバークリーってところ行ってたんで、まあ教えに行ってたんですけどね、優秀で、うんうん、ちょっとバークリーに行きたいなって、ボストンって街に行ってジャズを勉強。まあ先輩がね、あの音楽やるんだったらジャズができなきゃダメだよって言われて、じゃあジャズやろうかなっていう感じ。
はい、
例えばその今ちょうど仕事にしているその作曲という作業、その音楽の内容に関してもいろんな、例えば影響され方ってあると思うんですよ。ソウルミュージックだったとかポップスだったとか、今音楽家やってる人でもその成り立ちがね、いろんなとこからこう影響を受けて出てくるんですけど、僕の場合はそのやっぱりそのクラシカルな音楽とちょっと映画音楽チックなもの、まあクラシックベースになりつつちょっとオーケストラが入るような映画音楽、まあ皆さんのこの周りで言えば例えばスターウォーズみたいなもんですよね。すごくこうクラシックのコンサートでやっても聴くことができるみたいな、そういうものにすごくこう例えば影響を受けてたんじゃないかなと今は思いますけどね。
それがそのまま現在の村井さんの音楽の幅につながってきているということですよね。
そうですね、なんかちょっと真面目な話ですとそういうことにつながっちゃったみたいな。
いや、しかし、よしこれだバークリー行こうと思っても、そんな簡単にバークリーに行けるもんじゃありませんよね。
当時はね、もうバブルだったんですよね。だからまあ猫も杓子もじゃあ行ってみればみたいな、そう、本当そうだったんですよ。そう、帰ってきてからの方が大変でしたね、バブルはじけてますからね。
あのバブルがというお話から推測するに、ええ、年齢は今村井さんは
僕ですか。僕は織田信長だったら死んじゃってますね。
え
織田信長だったら死んでいるような53ですか。
同世代です
。あ、そうですか。
はい、あの様々な作品に楽曲提供していらっしゃるわけですけれども、はい、曲作る時の、うん、そのインスピレーションではないですけれども、それこそイメージですよね。そういうものはどんな感じなんですか。
そうですね、これはよくこう打ち合わせとかで担当の方に会うじゃないですか。例えばテレビであったらそのプロデューサーとかディレクターとかで、そういう方に会った時の熱量って、実はこれは僕のあくまでも個人的な意見ですけども、あの作品そのものよりも伝わってくることがあるんですよね。でこんなのにしたいんだって言われると、それでまあ作品をその例えば絵コンテでもその台本でもでそういうのを見て、今度担当のその方にそのお話を伺うと、なんかむしろその熱量にこう、まあ、熱く語ってくれるばっかりでもなくね、ひょうひょうとした方も中にはたくさんいらっしゃいますけれども、うんうん、なんかその方とお話をしていることの方が自分のこう刺激になったりするんですよね。インスピレーション
一つそのフィルターを通してる感覚なんでしょうかね。
そうですね、
プロデューサーさん、ディレクターさん、
なんかに人間がこう言葉で言ってくれる方がむしろこうなんていうんですかね、思いが伝わるということもある、
うん、
まあもちろんね、素晴らしいこう映画とか絵とか写真とかっていうものからその自分の曲を書く場合はね、
はい、
逆にそれはそれでインスピレーションするなる場合もありますけれど。
ではですね、一曲ここで村井さんの音楽をお聴きいただきたいと思います。 NHK の世界ふれあい街歩きのメインテーマ、
はいはい、
皆さんよく聴いてらっしゃる楽曲だと思いますが、
はい、
村井修正さんが作られたんですよ。
はい、そうですそうです、はい、
これはどういうイメージから。
これはやっぱり担当の方は今でも覚えてるんですけども、7割はヨーロッパ、他の3割はあの他のアジアも含めて、でもやっぱりこうなんか石畳の、なんつったかな、最初はこうフランスの石畳のあるカフェかなんかでお茶を飲んでる時にふっと聞けるような、老若男女口ずさめるようなというこうなんともつかみどころがあるようなないようなでも言われてみると、うん、まあまあ、 あのそういう言葉の奥にきっとこういうのを求めてくれてたらいいなというのもやっぱり僕の何を突き止めて、
うん、
それでこう曲にしてったって感じですね。
旅番組かもしれませんが、
うん、
街歩きなので、
うん、
疑似体験っていうんでしょうか。
あ、はいはいはい、
自分がそこを歩いてるような、
うん、
日常なんですよね。なん
か、あ、はいはい、
なんとなく、
はいはい、
なので親しみやすさからのこうワクワク感みたいなのがありますよね。
ありがとうございます。あの僕好きなのは最後の方にこう石畳の夕景とか出てくるじゃないですか。よくあるパターンですけど、ヨーロッパのやっぱりなんかあれは見てくださってる方にもこうなんかちょっとこう一抹のこう寂しさもあったりするのがかえっていいみたいなね。
あなんか旅って終わっちゃうから。
そうなんですよね、
寂しいんですよ ね。
でもこう家帰って荷物置いてプシュって開けて、あ、やっぱ家が一番やってよくおばちゃんとか言ってますけどねどっちがいいんですかみたいな
では、ここでお送りしたいと思いますのでご紹介いただけますか。
はい、はい、NHK の世界ふれあい街歩きメインテーマです。聞いてください。